イエスは町や村を巡って教えながらエルサレムへ向かって進んでおられた。このように今日の福音書は始まっております。いろんなところへ出かけて行って町々村々を訪問し宣教をしているイエスの様子がここから伝わってまいります。そしてこれはエルサレムへ向かっていく途上であったということがわかります。皆さん、イエスがエルサレムへ向かっていく、この一言から何を想像されるでしょうか。エルサレムへと向かっていくイエス、時が満ちたというサインです。合図です。救いの準備は整った、さあエルサレムへと行きなさい。このように神様から押し出されていくイエス様の姿、そのサインです。そしてエルサレムで何がイエスを待っているかというと、言うまでもなくこれは十字架であります。エルサレムへ向かうということは十字架にかかりに行くのです。それがイエスのこの宣教のゴールなのであります。イエスのミッションのゴールなのであります。そしてその道すがらの出来事の一つが今日の福音書でございます。人間的に考えるならば、十字架に吊り下げられに行くわけですから、イエス様の心中は決して穏やかではなかったはずです。さてそんな中、イエスが人々に神様のこと、神の国について教えておられるうちに、人々から一つの質問が出てきたのです。主よ、救われる者は少ないのでしょうか、こういう質問であります。この質問、クリスチャンかそうでないかを問うことなく、さらに言うならこの宗教を信じている人、信じていない人を問わず、すべての人が抱く、率直な質問なのではないかと私は思うのです。ここにいる皆さん方もきっと一度は、自分は救われるんだろうか、そういうふうに思われたことがあるに違いありません。そしてそれは私たちだけではなくて、ずっとずっと過去の歴史を紐解いてもそうだったのであります。イエスの時代ですから、今から2000年前の頃は、宗教というのは社会の中で非常に大きな役割を果たしておりました。ですから神様を信じるというこの信仰心というのは誰でも普通に持っていたわけであります。2000年前というのはそういう時代でありました。それに比べると現代はどうでしょうか。人々は宗教の教えよりも、むしろ科学が解く説明の方が頭で考えることができますので、あるいは体験的に納得がいくので、現代においては まずは神を信じるか信じないか、そういう選択肢を持ってこなければならないのであります。事実、私は無神論者ですなんていうふうに名乗る人が増えているのが現代社会であります。私は救われるのか、それとも救われないのか、無神論者あるいは唯物論者と言われるような人たちはこういう問いをしないでしょう。なぜしないか、なぜする必要がないかというと、唯物論者、神様を信じない人にとって命というのはこの地上の命以外ではありえないからです。無神論者にとって命とは生物学という科学が解くところの命なんですね。それ以上でもないし、それ以下でもない。ですから命が、生物学が解くように命が生物学的に終われば、それで何もかもなくなるわけです。死んだ後救われるか救われないか、そういう問いそのものが神様を信じない人にはないのです。人間精一杯この地上で生きたらそれでおしまいという考えなんですよね。先ほど子供たちにもちょっとしましたけど、なぜ私は今生きているんだろう、どうして命が与えられてここにいるんだろう、こういう質問も神様を信じない人にはありません。どうして私は生きているの、このなぜ、これが無神論者にはないんです。考える必要がないんです。生きている理由がないんです。たまたま生きている、まあ、こういうふうに唯物論的な考え方をする人は言うわけなんですね。何のために私は生きているのかしら、こんなことをふと思ったりする私たちですが、つまり生きる目的は何だろうか、一生懸命勉強することだろうか、会社で身を粉にして働くことなんだろうか、本当にそれが生きる目的なんだろうか、まあ、こんなことを思ったりするわけですが、この質問も唯物論者は、神様を信じない人たちは答える必要がないのです。彼らにとって命というのは、さっきも言ったようにたまたま生きているだけのことであって、生きる目的はないのです。まあ、ただ一つだけ無神論者、唯物論者が考える答えがあるとするならば、彼らはこう言うでしょう。私たちは生き残るために生きている、サバイバルのために生きているということになります。生き残るというこの全ての生物に本能的にこの備わっている能力ですね。ただそれに従って私は生きる、これが今お話ししたのが神なき人の生涯であります。理由もない、目的もない、ただ漫然と生きている、生き残るために生きている、これが生物学とか遺伝学とか、そうした現代の先端科学が語る命であります。 人間という生物を一匹の動物と見立てて、カエルやミミズと同じように細胞の中を覗いたり、電気刺激を与えて実験してデータを集めていくという研究で見えてくる命です。こういう方法、まあ科学的にデータを集めていろいろ調べて導き出された結論が、今お話ししたような、ただ生きるために生きているということになってくるのです。で、このような命の見方というのが本当にそれでいいのか、そういう疑問を持つ人々が、見方がもう一方で存在するわけであります。科学は確かに素晴らしいけれども、科学で全てが語りきれるわけではないだろう。見える部分と見えない部分、分かることと分からないこともあるので、分からないこともあるので、それを含めて人間の命ということを考えるべきではないのか、これがもう一つの見方です。すなわち数字とかデータとか実験結果とか、そういうところには現れない何か、それをも含めて私たちは考えるべきだ、こういう見方であります。宗教はそういう見方をするのであります。宗教の取る立場というのは、今私は何もキリスト教に限定していません。宗教というふうに言ってますけど、これは科学だけでは語りきれない、つまり人間には把握できない領域というのがこの宇宙にはあって、それも含めてトータルに人間の命を見るべきだ。見えないところに目を注ぎながら命を考える、これがキリスト教という宗教が取る人間観なんですね。見えないところ、ここがポイントであります。見えない部分のことを聖書では霊、スピリット、こういう言葉を使って表現をしておりますが、また私たちの一粒一粒の命とこう連続していく、つながっていく命の大元、すべての命がそこに修練していく、そこに大元につながっていく、その命の根源のことを私たちは神と呼ぶわけであります。そしてその神をですね、この人格的に表現して、日本語では神様というふうに丁寧な言い方で言い表しているのです。一人一人の私たちの命は命の根源、源とつながっているわけですから、全ての命は、私たちの命はそこから来ている、根源と大元とつながっているのです。人はなぜ生きているのか、先ほどの子供たちにもした質問に対しては、私たち一粒一粒の命はまるで神様から細胞分裂したかのように、根源の命から与えられた命を生きている、こういうことになるのです。そして全ての一粒一粒の命はこの根源の命としっかりとつながっている。じゃあ私たちが生きているのは何のためか、先ほどの目的のことを考えますと、この問いに対してはこういうふうに言うことができるでしょう。私は根源の命のために生きている。
神という根源の命のために生きている。見えない、説明もできない、知ることもできないんだけれども、この命の大元のために私たちは生きている。その命のことを神と呼ぶのであります。ヨハネ福音書の中にですね、イエス様の次のような言葉があります。この方は真理の霊である。この方は霊であるというふうに人格的にこう捉えるわけですね。世は、つまり世の中はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることはできない。まさしくこれが先ほどお話しした唯物的な見方。しかしこういうふうにイエス様を弟子たちに言います。あなた方はこの霊を知っている。この霊があなたと共にあり、そしてこう言います、これからもあなた方のうちにある。見えない、感じることのできない、知ることのできない霊があって、それと私たちは共にいる、私たちはつながっている、うちにいる。このイエス様の言葉は、先ほど私が長々とお話ししたことを一言でまとめてくれていると言ってもいいでしょう。この世は目に見えない霊を見ようとしないのです。そして生物学とか遺伝学で命を見ようとしているのです。命の根源である神様を覚えながら生きる私たちのことをイエス様は次のように言っておられます。あなた方はこの霊を知っている。で、ここで知っているという言葉をイエス様は使っておられますが、これは信じていると同じ意味です。神様を信じている者にとってこの霊は分かるのです。この霊は私たちと一緒にいるということ、私たちのうちにいて生きているおられるということ、それを信じている人は知っているとイエス様は言うのであります。この五感というのは何ですか、見る、聞く、味わう、触るとかいろいろありますよね。そういうことをして私たちは知るというふうに言うんですけど、クリスチャンは、神様を信じて生きる人はそこにもう一つ信じるという知る手段が与えられているんであります。信仰者というのはこの信じるという物事の捉え方を退けない人です。自分のものにする人たちです。私たちはですからそれをいただいている。信じるという方法を何かをこう知る方法として肯定しているのがクリスチャンであります。そうした一人一人にとって、私は救われるんだろうか、それとも救われないんだろうかという問いは実に切実な関心事になってきます。今日の福音書のテキストにもう一度戻ってこのことを考えてみたいと思うんですが、この私たちの人々の切実な問いに対してイエス様は何て答えているかというと、残念ながら竹を割ったようにはっきりとは答えていません。まあいつもそうですけど、例によって例えを用いて語るんですね。今日のところもそうです。で、ここをざっと読んで、皆さんもそうお感じになっていると思いますが、やはりこの信仰を持ってるけど私本当に救われるのかしら、なんていうこの不安ではないでしょうか。 だってここにある言葉も大変厳しい言葉が出ています。狭い戸口から入りなさい、お前たちがどこのものか知らない。ひょっとしたらこの言葉私のことではないかしら、こんなふうにこう思えてくるのです。聖書を読むとき、まず持って考えるべきことは、イエス様が直接語った相手というのは、直接ですよ、語った相手というのは私たちではなくて、2000年前のイエスと共に生きていた時代の人たちだったわけであります。そのことを忘れちゃいけないんですが、でこのお話をした相手が誰だったかというのは不明なんですけど、すぐ思い浮かぶのはですね、まあイエス様がいつも相手にしたファリサイ派とか祭司長とか律法学者とか言われる人たちですよね。彼らはもう自信満々にこう言った、私たちは神様に選ばれたユダヤの民だから大丈夫、間違いなく救われる、だけどあの辺にいる連中はちょっとわからないぞと、こういう言い方をした立派なユダヤ人の中のユダヤ人、イエス様がいつも引き合いに出していた律法学者たちはそう言ったでありましょう。イエス様はおそらくそういう人たちを意識してこれを言ったのではないかというふうに私は考えます。あなた方はアブラハム、ヤコブ、イサクやすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分は外に投げ出されることになり、そこで泣きわめいて歯ぎしりする。アブラハム、イサク、ヤコブの名前をイエス様はあえてここで出しています。今日の福音書の最大のポイントは一番最後のところです。ここでどんでん返しが起こるのです。29節の言葉がそのどんでん返しであります。イエス様こう言います。人々は東から西からまた南から北から来て神の国で宴会の席に着く。イスラエルの東から西から、イスラエルの南から北から、全部これ外国ですよね、違法人の地ですよね。そこの人たちがやってきて神の国の宴席に着くというふうにイエス様はユダヤ人に対して言ったのであります。イスラエルの外の人たち、異邦人、我々ここにおられる多くの人たち、日本人も含めた異邦人が神様に招かれるというメッセージがここで私たち聞くことができるんであります。すなわちこれは救いがここで語られているんですね。思いもよらないどんでん返しのメッセージをユダヤ人はこうして聞かされてしまったわけであります。狭い戸口から入りなさい、お前たちがどこの国のものか知らない、このような厳しい言葉が彼らに向かってイエス様から語られました。この一言はですから現代の私たちに向け直接向けられた言葉というよりも、イエス様の周辺にいたユダヤ人に直接向けられた言葉であります。そして最後の30節のイエス様の言葉が今日私たちが最も大切に受け止めたい言葉であります。後の人で先になるものがあり、先の人で後になるものがある。先の人というのはこの脈絡で考えるとユダヤ人のことになるんでしょうか。そして後のものというのは異邦人ということになるんでしょうか。後先がひっくり返る、これは私たちの この常識の中には通常はないことです。全くないわけではありませんが、時々不思議なことが起こって、どうしてこうなったのかしらということがよくありますので、でも普通は先のものが先に、後のものは後にというのが我々が考える秩序なんですが、けれども神様の秩序では、どんでん返しは普通のことなのであります。私たちにただそのからくりが見えないだけであります。やっぱり私たちには見えないのです。でも信仰によってそれを知ることができるんですね。主イエス・キリストはここで神様の秩序、この後のものが先になり先のものが後になるという、この神様の論理でお話ししていることは明らかです。どこから考えても私たちは決して先んじているものではありません。そういう後からついていく私たちに向けて語られた言葉、私たちが救われるというイエス様の救いの言葉をここで受け取ることができるのです。この御言葉を今日感謝を持って共に受け止めたいと思います。お祈りいたします。愛する神様、私ども仮初めの信仰をあなたからいただき、その信仰にすがりながら今日もこうして日曜日の礼拝にやってくることができました。どうかあなたからの大きな恵みによって私たちをあなたの救いの輪の中に加えてください。そして今週一週間もあなたによって力を得て精一杯仕えて、あなたの御用のために社会の中で生きていくことができますように、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。